皆様こんばんは。2021年12月12月11日、私あと半年で30歳です。のぞみです。うわ
ひかるです。もう30です。
うわ
ビビる。なんかでもね、大丈夫よ。30ね、意外にね、通過するちゃんと意外にいつの間に通過する。
あ、本当、
うん、
なったらいいんだけどさ。あ、ちょっと今日はね、冒頭でちょっと重大発表したいと思います。
はい、お願いします。
はい、なんと私たちで初めてのコラボを決定しました。イエーイ。まあ、決定しましたっていうか、もう来週流します。まだ撮ってないですけど、
撮ってないですけど、
来週流しちゃいます。
無事に
で、お相手とかはね、
うん、
お相手はまあまた見てからでいいのかな、言った方がいいのかな、
ね、まあ、お楽しみにする。
そう、お楽しみにすると思います。
うん、
ね、うわ嬉しいね。ちょっとね、そう、先週インスタライブしてね、インスタライブ来てくれた人に言っちゃったんだけど、まあ、でもお相手は言ってないです。
あ、お相手は言ってないんだ。
お相手は言ってないです。はい、なのでちょっと来週はね、楽しみにしていただければなと思います。
はい
はい、それでは今夜も始めてまいりましょう。アラサー女子の
人間観察。
元気元気、
いいじゃん今。
この番組は大学の同級生ながら全く別々の道を歩むアラサー女子のぞみとひかるによるざっくばらんな人間観察の模様をお送りいたします。
はい、では、まあ、今日は普段通り人間観察やってまいりたいと思います。
前回違ったんだっけ。
いや、来週は違う。
あ、そういうこと
なと思った。あ、すいませんね、はい。で、なんだっけ、あ、私の、まあ、人間観察っていうか、そのさっきインスタライブやったっていう話をね、しようかなと思ってるんですけど、
はいはい、
まあ、先週ね、私もう先週本当に久しく本当精神的に、まあ、くっそしんどかった1週間だったんですよ。
うんうんうん、
でいろいろあってね、もう本当にもう月から日までしんどかった。で日曜日にね、なんか本当なんだろう、もう抜け殻のようになり、でなんかもうしんどい1週間だなと思って、でもともとピアスの穴をね2個開いてるんだけど、もう1個開けたいなって気持ちになってたの。でもともと開けたかったんだけど、でもね、あ、怖いなってすごい思ってたんだけど、なんかその抜け殻状態だったら、あ、今ならいけるって思ったんですよ。
抜け殻なら 今やっても痛くないかもしれない。
そうで、あとこの1週間もこの穴に込めるんだみたいな、この1週間の証をこの穴に託すんだみたいな、そういう気持ちになって、うん、で、あ、ピアスなら開けようと思ったんだけど、これってなんか本当なんか、うん、タトゥー入れる時のヤンキー思考と全く一緒だなと思って、これを刻むんだみたいなね。まあまあ、それはいいとして、うん、でピアス開けようと思って、で前からなんかピアス開ける時、インスタライブやりながらやらせてくださいって言ってて、怖いからさ、みんな見てた方がパチンっていけるかなと思って、
うん、
っていうのもあってから、あ、そうだ、ちょっと最近やってなかったしインスタライブやろうと思って、
うん、
で、まあ、全然告知してなかったんですけど、まあ、うん、もう来なかったらもうそれはそれでみたいな感じだったんだけど、うん、まあ、来てくださった方ね、ちゃんといらっしゃいまして、で皆さんの前でピアスを開け、で普通に雑談してたんですけど、だから来週がそのコラボ会だから、うん、光との収録がないんですよ。
そうだね。
でさ、1週間ないのってもうほぼないじゃん。
なかったね、これまで。
ないよね。だから年末でちょっと調整するとかはあるけど、基本的に1週間1回もないってことはほとんどなかったんで、
うん、
っていうので親しみに開くなと、
うんうん、
でいつもスナック金とどっちか行ってるんだけど、別にそれ、うん、動かせるから、
うん、
あ、だったら金夜から土日開けられるんだと。で仕事を、うん、まあ、そんな厳しくないので、まあ、ワーケーションもできるからっていうのも考えると、うん、これどっか行けるぞと思ったわけですよ、
うんうんうん、
っていうのをインスタライブで言ってたら、
うん、
ベビビビビットさんがサイコロで行き先を決めるのはどうですかと言ってくれて、
うんうんうん、
でなるほどと。でサイコロまあ6名あるじゃないですか、だから6個の候補地をその今その時聞いてくださってたリスナーさんから募って、
うんうん、
一番大変なところは小笠原諸島だったんですけど、ちょっとね、これ小笠原諸島になってどうしようかなと思いながら、サイコロ振って決まったところが別府だったんですよ。
いいね、
なかなかさ、ちょうどいいところに決まったなと思って、
うん、
九州の方とか全然行ったことなかったし、確かに温泉とか入ってない、ゆっくりしたいなっていう気分だったんで、うん、あ、別府に行こうと思って でそれをねまたねあの別府に決まりましたっていうのをインスタのストーリーにあげたら、大分に住んでいらっしゃるリスナーさんがいらっしゃって、
うん、
でその方がねなんとですね宿とかですねいろいろ教えてくれて、
うん、
で早速あのおすすめの宿を取らせていただきまして、
もう取ったんだ、
取りました、すぐ取った、飛行機とそう宿取って、
あとなんか、楽しみじゃん、
行った方がそういいところっていうのね、なんか今また送ってくださるそうなので、うん、
じゃあ金土日で行くってこと？
結局ね一泊二日にしたから金夜土にしようかなと思って、う
ん、金夜土、なるほどね、うん、で夜土曜の夜に帰ってくのね
うん、めちゃくちゃ言ってっけどさまあいいんだけどさ
あれこれがね私ですよ、
うん、うん、いやいやいいんですけど、うん、うん、
一応ね念のため確認、
あうんそうそうそう、うん
そう、
うん、まあそうね、行くことにしまして、
うんうん、
ちょっとすごいね久しぶりに旅行だからさ、こないだも言ったけどさ、まあ旅行行ったってなってたじゃん、なんか、
うん、
まあ別に今旅行、まあ、温泉とかってあんなもんでしょみたいな思ってたけど、いかんいかんとそんなことないかもしれないし、まあ、そんなことだったとしてもね、やっぱなんかちょっと遠出しなきゃなと思ったので、
うん、
あのちょっと久しぶりに楽しんでこようかなと思っております。
いいじゃん、なんかね飛行機っていうのがね結構もう旅行感たっぷりだよね。
てかさ、なそうそう私も思ったんだよね、なんか何も考えずに飛行機だと思って飛行機取ったんだけどさ、新幹線でも行けた系ですか？
え、行ける行ける、
あまあでも確かにもうえ新幹線の方が安
い、いや新どうだろうね、安さ分かんないな、
そうだよね、うん、うん、
まあでも乗ってる時間的には全然やっぱ飛行機の方が早いよ、うん、
そうね1時間ちょっとだったんで、
うん、私さ、まあ、父親の実家が広島で、
ああ、
そうで私あんまり飛行機がもともと好きじゃなくてね、ちっちゃい時は、
あそうなんだ、
特に、うん、そう、それで、でもうちの父親がすごいせっかちだから、
うん、
あの新幹線でこう何行くのが嫌だったのよ、あの、
うんうんうん、
止まらなきゃいけないじゃん途中で、
うん、
で、で飛行機でよく行ってたんだけど、なんか大人になって乗ってると、うん、確かに新幹線よりも、ね、飛行機の方が、ね、楽だなって思う、あの空港に行くまでとかは確かに大変だけど、
うん、
なんかやっぱね乗ってる時間が短いっていうのはねやっぱね楽、
いやでもねそうなんだよね、でもねなんかね羽田がなかったのよ、
あじゃあ成田まで
行くだから、そうって考えたらいい新幹線でもよかったんちゃうか説が今私の中ですごい浮上している。
いやでもねやっぱり飛行機よ、この飛行機を
そう、
うん、まあ成田エクスプレスでね、プッと行っちゃってピュッと乗ってピュッと、
うん、うん、そうねそうね、うん、どっかで、まあいいよ、うん、ちょっとあちゃんと考えます
ここで話すなっていうね
そうそうそうそう
はい、私はですね昨日あったインシデントを話そうと思います。
はいはい、何があったんですか？
昨日ね友達と一緒にトローリーっていうなんか観光バスみたいな、
うん、うんうん、うん、
でダウンタウンを、ま、回ってダウンタウンに飾られてるクリスマスデコレーション見るっていうのやったんだけど、まあ、なんか友達が予約してくれて、うん、いかにも観光客らしいことしてたんだけど昨日の夜、
うん、いい
ね、まあ、それはね楽しかった、あの全然平和で楽しかったんだけど、うん、でトローリー降りて普通にその降りた場所からまた自分たちの寮まで帰なきゃいけなかったからバス乗ってね、夜の、
うんうんうん、
夜の何時だろう、10時ぐらいかな遅く、
うん、
でまあ、あのアメリカの公共バスって基本的にあんまりみんな乗らないんだけど、その何ちゃんと、うん、ある程度のお金がある人はだから、うん、アメリカの公共バスって基本的にそこまで特に夜は安全な乗り物ではないんだけど、うん、まあ、ハワイは比較的それでも安全っていうふうに聞いていて、まあ、なので、うん、別に安全は安全なんだけどね、
うん、
で昨日の夜その帰りにね乗ってたら途中でね60代後半ぐらいの男性2人が乗ってきたんですよ。
はい、
でそこまでは良かったね、なんか普通になんか、うん、それとも話をしてて多分友達なのかな分かんないけど、で、うん、そしたら途中から殴り合いを始めて本当に何かこう最初と組合からもう何かあの英語の F ワードを思いっきりお互いに使い合いながら取っ組み合いので顔面パンチとかをしてて、
お
でその一緒にいた中に男の子がいたからちょっと男の子に「でやばくない?」っつってしたら「やばいね」っつって「どうする?」みたいな、なんかでも、うん、こう 私たち一番後ろの席を陣取ってて、で前そのおじいちゃんたちは前の方にいたから、なんかちょっと離れてたからね、うん、どうしようかって感じで、うん、でようやくなんかバスの運転手も気がついて、
うん、
止めるわけではなく、そのまま911に電話をして警察を呼ぶっていう、
うん、
で、まあ、結局警察が来る前にやんだんだけど、
うん、
なんかそのああいう時ってどうしたらいいんだろうなと思って、
どうもできないよってか、見てるのも怖くない？
そうでもね、これなんか、うん、その見てる時は確かにどうしようこれみたいな感じだったんだけど、
うん、
あの本当に死んじゃうぐらいの暴力だったら多分それこそ怖ってなるんだけど、なんかおじいちゃん同士でね、うん、そこまでなんかこうなんかこう血が出る流血事件とかじゃなかった、なんか本当にただのなんかこうちょっとゆっくりパンチみたいな感じでも相手は お互い本気なんだよ、だけどちょっとこっちから見たらなんか ゆっくりだなみたいななんか感じで、なんか止められちゃった、止められたんだけど、なんかああいう時って難しいなと思って、なんかこうい
やー何もできない
し、何もできないよかね、
うん、なんか電車の中でもさ、なんかほんと終電間近とかだとさ、うん、まあ、最近はあんま見ないけどやっぱいるやん、
うん、
でなんか片方 T シャツビリビリになってるとかもさ全然見たことあるしさ、あとなんか一番しんどいのはなんか前ここで言ったと思うんだけどさ、
うん、
あの電車の中でなんか若めの男の子があの社会人の女性に対して、
うん、
なんか何かが当たったっつってずっと主張してて、口の中が切れたとか言って言って、でなんか警察に電話したりなんだりとかして出たりとかしたのも、でもさ見てないからさ何にも言えないのよ。でも明らかにさなんか別に絶対切れてないしさ、なんかあの女の人が殴ったこともさ絶対ありえないんだけどさ、うん、なんか何も言えないっていうもどかしさすごいあったね。
ねえ、なんか、うん、でその時にさその私の友達の中の一人が全部録画してて、
あ
なんかねそれはね結構ねバスの運転手さんに後でありがたがられてた。
うん、
だからまあなんかね証拠としてね、もしなんか後でさなんかあった時バス会社が訴えられたりとかわかんないけどねとか、
うん、
なんか裁判になりましたみたいな時に、うん、まあ、証拠としては大事だから、
うん、まあ確かにでもさこっちに矢が飛んでくる可能性もない、
うん、そうなんだからまあ隠れて撮る、
うんうん、
まあでもね、まあでもこっちがだから一人で特に女性で一人でだったらもう何もしないのが一番で、うん、まず自分の身を守るっていう、
いやそうそうそうよそうよ、
うん、でもなんか向こうが例えばさ片方が若い女性とかだったらまた話は違うよね。
うん、そうね、
うん、なんか明らかにパワーバランスが違う時に強い方が弱い方をね殴ってたら、
うん、
まあそれはなんかやった方がいいのかなと思うけど
ね。そうね、
うん、
いや難しいです
ね、っていうあのすごく平和なトリップからすごいなんか暴力インシデント見てしまいましたというすごい
辛いね
移り変わりでした、
うん、
はい、
うん、お疲れ様でした。
どうもどうも。のんちゃんが結婚相手に求める条件は
家事を完璧にこなせるかどうかです。
アラサー女子の人間観察。はいはい、
それではははいはい、はい、
それでは本日のテーマに参りたいと思います。
はい、
本日のテーマはアラサー女子の年下への対応の仕方。
これはね、あの私が問題提起させていただきまして
問題提起、
はい、
ここに問題ある
でしょ。私ね、あの本当に年下とどう接したらいいかマジでわからないんですよ、うん、なんかね、うん、いや本当になんかなんていうのマジでわからない、
うん、
なんかまずタメ口使っていいの使わない方がいいのかなっていうところがもうわかんないのなんかタメ口使ったらなんかうざくないでもあ今タメ口使っちゃったみたいなのがこう繰り返しちゃうんですよでなんかあのなんかちゃんとコミュニケーションが取れないの、なんか質問することもなんとかなのみたいな感じで質問しちゃうし、でなんか質問されてもあうんそうねうんあうんあそうね、うん、あれはそうだよねみたいな、なんかこんな感じの話し方しちゃうの。
なんかでも想像できないのか、ちょっとやってみる、ロールプレイ。
あやってみよう、やってみよう。オッケーオッケー、うん、ちょっと待って。
で私な何歳下がいい？
いやじゃあそれこそあの大学生とか大学院生に進むみたいなぐらいの、あの二十歳は過ぎてるみたいな感じの子がいいな。
あオッケー、じゃあ行きます。
はい、
あのぞみさん、
ん？
また今大学院に進むか、あの、うんうん、就職するか結構迷ってるんですけど、のぞみさんって大学院行ってないんですよね？
うん、うんうん、行ってないよ。
なんか大学院考えたりしなかったんですか？
うん、あ、私は働きたかったから、あの大学の時から結構インターンとかしてたから、働きたかったかな。うん、
え、なんか、
うん、
でもなんか働きたい気持ちもあるんですけど、なんかもうちょっと勉強してもいいかなとか思ったりするんですよね。
ああ、でも私結構勉強してる人すごい好きだよ。
あ、そうですか。でもなんか、うん、なんか日本の大学院とか行くのどうなんですかね。なんかよく、うん、例えば大学院入っちゃうと就職に、まあでも就職だったら大丈夫なのか、なんかよく言いませんか、なんか。大学院出たら方がなんか就職しにくくなるとかって聞くんですけど、うん、その辺どうなんでしょう。
あ、確かになんか私の友達も今ハワイで留学してるんだけど、まあなんかそういうことを日本にいる時に言われたって言ってたけど、やっぱ分野にもよるんじゃないかな。なんかその理系とかだとね、なんか院進んだ方がなんかいいっていうのも聞くよね。
どうしようかな。なんかでもなんかのぞみさんとか見てるとやっぱ働くのかっこいいなって思ったりするんですよね。
働くのは楽しいよね。うん。でもね、待って、本当にこうなる。
今演技してない？
演技してない。本当にこうなる。
マジで？やばくない？
うん。
ちょっとね、今でも信じられない。今演技
意味わかんないでしょ？
意味わかんない。
いや、本当にね、こうなっちゃうの。うん、働くの楽しいよねとか言っちゃう、マジで。やばいよね。
望みじゃない
の。なんでなんだろう。いや、年上はね、本当にないのよ。年上だから、なんか会社の立場的に、例えば私の部下っぽい立ち位置だけど年上の人とかは全然大丈夫なの。全然気まずくない。そうで、上はもう、上はどんだけ上でも全然大丈夫。まあスナックで働いてるぐらいなんであれですけど、全然上でも全然大丈夫なんだけど、なんか年下になった途端に何話せばいいかマジで分かんない。
なんでだろうね。
いや、分かんないの。なんか絶対気まずくさせてんじゃん。だ、今のもさ、なんかさ、全然楽しく会話できてないじゃん。
なんか別のことに気を使ってる感じがする。
会話じゃなくて。なんでなんだろう。そう、そうなの、そうなの。なんかね、心ここにあらずなのよ。
そうだね。
年下と話すときって。
だって逆やってみる？
あ、うんうん。私がじゃあ年下ね。
うん。
何がいい？どんな、
シ
チュエーションの誰がいい？
どうしようかな。まあ、でも私あんまりその、あ、でも職場の後輩、まあ、いたけどね、一応。まあ、後輩っていうほど後輩じゃないかな。なんかでもやっぱ、うん、どうしようかな。同じシチュエーションで、大学院に行くか、就職するか迷ってる。24、5。あ、22、3、3、4。
OK。あ、じゃあ一回働いた後っていう手でいい？
いいよ、それでも。
うん、じゃあそうしよう。で、光が年上、光が年上、光が年上。はい。
年上だけどね。
そうだ、リアルに、うん、そうだ、そうだ、そうだ。あ、ひかる先輩、お疲れ様です。
あ、のんちゃん久しぶりじゃん。元気？
はい、元気なんですよ。いや、なんか最近、仕事は仕事で楽しいんですけど、うん、なんかまあちょっと疲れてきたなっていうのと、あとまあ大学院になんか行ってみたいなって前からちょっと思ってて、
うん、いいじゃん。
ちょっと
今
検討してんです。いいですか？
いいと思う、めっちゃ。なんかね、やっぱ一回働いてから大学院戻る人って、はい、やっぱ実地の経験があったりするから、
は
い、うん、でしかもね、その大学院でさ、大学出てそのまま大学院行くと、はい、こう大学の世界しか知らないけど、一回外出ると外の世界も知ってるから、うんうんうん、はい、なんかもう少しこう視野が広がって戻れるっていうのはいいと思う。
なるほど、なるほど、
うん、
でなんか分野とかもなんか悩んでて、ひかるさんなんか結構いろんな分野、うんっていうんですか、うん、なんか
いろんな分野で
とど、うん、まってないかったかなと思ってるんですけど、なんかそういうところもなんか、まあ、確かに大学の時は文学部だったんですけど、まあ、今文学系に進みたいかっていうとそれはないなと思ってるんですけど、なんかどの辺に進もうかなと思ってて、
そうね、まあなんかでも役に立つ分野がいいんじゃない、のんちゃん的に。なんか文学ってね、仕事とか、なんか、はいはい、うん、文学ってぶっちゃけね、そのまま役に立つかっていうとね、ちょっと難しいしね。でしかも大学、ね、文学の大学院の なんか収支とかもらってもこう会社でね何の証明になるんだろうってちょっとなんか自分のこと批判してるみたいだけどさなっちゃうからなんか、うん、もうちょっと実践的な分野の方がいいかもね、のんちゃんの場合。
なるほど、うん、あ、ひかるさんは結局なんかどちらに行かれたんでしたっけ。
私は、はい、文学も取ったし今は言語学の方にいて、はいはい、なんかねそっちの方が
言語学いいですね、はい、
そうそうそう、何もうちょっと実世界に役に立つようなことが学べる気はしてる
なるほど、
うん、
あ、そうですね、確かにその実際生きて生活して仕事する時になんかちょっと役に立ちそうなものっていう観点でちょっと見つけてみようかなって思います。
うん、いいじゃんいいじゃん、応援してる。
はい、ありがとうございます、ありがとうございます。また話聞いてください。
うん、いつでも。
はい、じゃあ失礼します。
もう何も考えないじゃんこれ。
すごい
マジでも本当に後輩に接するときこんな感じ。
なんかさ、なんていうの、なんかさ横柄じゃないけど、
うん、
ちゃんと先輩としてのアドバイスをくれるんだね。
あー、そうかな、なんか今のちょっと嬉しいかもしれない、うん、
いやなんかそれもさ、その年齢じゃなくて単純に経験値としてヒカルの方があるっていう状態だからこそ、うん、私の観点から言えるアドバイスを言うねっていう手に聞こえてすごくあ心地のいい先輩でした。
ありがとう
なるほどね、そういう風にすればいいのか。
なんかでもさ、多分ね、のんちゃんは、
うん、
さっきの聞いてて思ったけど
教えて教えて、うん、どうすればいいの。
なんかね、何かを怖がっている気がする
いやでもね、なんかそうなの、なんかなんていうの、なんかさ、その私の方が年齢も経験値も上だから、うん、みたいな感じのテンションに取られるのがすごい怖いの、だから何も言えなくなっちゃうの、うん、なんかこういうの言われたらうざいかなとか、え、なんかこういうのなんか年下としてバカにしてるっぽく聞こえるかなとか思うと、なんか何も言えなくなっちゃうの、うん、
あー、なるほどね、
うん、なんかさ、ちょっと上に対してはさ、なんかちょっと小生意気だったりとかさ、あとなんか上の人だからこそさ、あなたとは距離が近いですよっていう示すためにさ、なんかちょっとふざけたりするっていうのはできるんだけど、年下に関してはなんかできな、もう、なんか正解が分かんないんだよね。
そしたら男性女性問わずどっちも苦手なの。
まあ、女性の方が苦手かな。
なんか女性の方が苦手そうだね、なんかその人。
そう。そうなの。
なんだろうね。
どうしたらいいの？どうしたらいいの？私これ。
なんかでもその、うん、このままののんちゃんで行くとね、
うん、
そのなんか特定の女性にめっちゃモテる気がする、その後輩女性。
あ、モテる、
モテる、
うん、このままっていうのはどのまま、この今ってこと、
そのさ
っ
きの今のまま、
うんうん、さっき、
いやいやいやいや、今のまま、そうそうそう、さっきのままだとあれ、なんか私の知ってるのぞみ先輩じゃないみたいな感じののぞみ先輩なんか他の人と話すときなんかもうちょっとなんかストレートなのになんでこんなにオブラートに包むんだろうみたいな感じで思う
といやマジでそう、
うん、なんかね、なんか、うん、薄い紙を100枚ぐらいこう重ねて一応紙は薄いんだよ、だから壁じゃないんだけど、紙をなんか薄い紙100枚ぐらい並べてこう言葉を届けてる感じがする
いや本当にそうなんだよね、うん、いやすごいいい表現だマジで。薄い紙、私つけるつもりはなかったから分厚い壁にはならないんだけど
そうそう
でも薄い壁がありすぎて、
そう、薄い紙ね、紙、壁じゃな
くて紙、うん、ペラペラの、
そう、ペラペラのうん、なんだろうね、
うん、
なんか、うん、なんかやっぱりか弱い存在っていう風に認識があるんじゃない、向こうに対して。
あ、
例えばさ、向こうがさめっちゃガツガツした女子だったらさ、なんかまたちょっと違うかもね。
確かにね、だからまあ同年代とも話しづらい、まあ最近あんまりないけど、同年代の女子ともこういう感じになりがちだったと思う、昔は、うん、
あ、
ね、もうちょい大丈夫だったかな、まあ、年下よりは大丈夫だったと思うけど、
うん、なんか簡単に傷つけられちゃって、
うんうんうん、
何なんか、うん、傷つきやすい存在であるって認識が多分どっかにあって、わかんないけ
ど、ね、ちょっとこれ、はいはいはい、
うん、でかつそののぞみの方が多分自分でもさ、パーソナリティ的にはやっぱり他のなんかちょっといっぱいよりもさ、なんていうの、
うん、
こうガツガツしてるじゃん
のぞみ
って
、うん、
その認識もどっかにあるから、うん、なんかより気をつけなきゃって思うんじゃない、
う
ん、自分みたいな人がこう弱い後輩女子にこう対応するときには気をつけなきゃって思うと、なんかこうい
やそうだな、うん、うん、
な
んか、うん、そうなんだよ、ね、
なんか簡単に傷つかないって思ってみたらわかんないけど、
うん、しかもさ別にさ内容もさ別になってんの、そのそのセンシティブな内容じゃないじゃん、さっきのもそうだけど、うん、
確かに確かに、
でもそれでもそうなんだよね
面白いね、でもそれ
いやいや、まあ、悩み、本当に悩み、
えでも、まあ、
これからさ、うん、年齢が上がってきたらさ投資下増えてくるわけじゃん、
うん、うん、そうね、なんかずるいね、でもなんかさ例えば自分がその年齢だった時の望みに、なんていうの、
うん、
24、5歳の望みに話しかけると思って話すとか、うん、むずいねそれ、なんかちょっとキモいね、
まるで自分に話しかけ昔の自分に話しかけているかのように
すごいなんかあのありきたりのアドバイスになっちゃったけど今自分の子供の時は思い出してみようみたいな感じ
いや
な、でもね、いやなんか面白いから キープしてほしいけどね、そのなんか苦手なところ言ったらあってもいいじゃん、
だって本当なんていうの、じゃどこの社長さんと話すとかよりも一番疲れる、一番気を使うし、
へー、
もう どの方向の人よりも一番気を使う、
私そういうのあるかな、へー、なんかでもさちょっと話変わっちゃって申し訳ないんだけどさ、
うんうん、
人間の言語のさこの、
うん、
あのそのプロデュースする力、その発する力ってさ、
はいはいはい、
本当にさ心理面に影響されるね、
というと
なんかさこう何気をつけなきゃとか傷つけちゃダメだとかって思った状態で話をするとさ、うん、全然言葉出てこないじゃん、
うん、
なんかすごくない？出てこないな、それって、
うん、
だって同じ人間なんだよ、
うん、
同じ人間でさ同例えば同じ内容をさ他の人に話すときとさその苦手な人に話すときでさ話す量も違えばさ話し方も違えばさなんか
そうね、
そのスムーズさも全然違うわけじゃん
そうね、
なんかすごいね、人間の心理面の影響、
そう、ね、
ごめんちょっと話
なんかさ
戻そう、
いやあのいやそのさ傷つけたくないっていうのもあるしさ、
うん、
なんか傷つけられたくないかも多分あるんだよね、なんかその
あ なんなんだろう
なんかだからあんまりいろいろ聞かれるのもちょっと待ってってなっちゃうちょっとそれ以上は聞かないでみたいな、この辺でやめようみたいな、途中下車しようみたいな気持ちになっちゃう、
え、なんでだろうね。
年上だったらならないんだよ。何でも聞いてくれって思うよ。
こんなにもさ、女子高生のさ、観察してあなたがさ。じゃ逆にさ、女子高生とかどうなの？女子高生の観察してる、研究してるあなたが、女子高生の
話
だったら、
うん、
いける？なんかさ、ちょっとさ、年下女子をさ、ちょっと狭めておこうよ。なんかもうちょっと。
あ、そうね、そうね。
うん。カテゴリーをちょっと明確に。
なんか多分まともに話が通じるようなカテゴリーとか、
うん、
通じるようなところにいる人の方がより話しづらいと思う。だから女子高生とかだったらさ、うん、え今何流行ってんのとかさ、なんかえプリクラって、ね、え私の時代なんだけどプリクラこうだってああだってとかさ言えるけどさ、
はいはいはい、
なんかその大人になってる子が多分一番苦手かも。
いや なるほどね、
うん、
やっぱ20だからの今の望みからすると24、5ってことでしょ、やっぱり。
そうそうそうそう、
じゃあ28とかどうなの？
2個下
うん、
2個下の年下の子がそもそもいないんだけど、
うん、
どうだろうな、待ってちょっと思い出すね、24、5の友達、あー大丈夫かも、
待って、
いや、まあ、ちょっとち
え27、8で大丈夫ってこと？あ、20、
うん、あのね、ちょっと気を使うけど大丈夫。
はあ、なるほどね。じゃあ5個下とかがダメなのか。
そうだと思う、そうだと思う、そうかも。
で、10個下はいいんだもんね、だって別に。
まあそこまで行っちゃうと大丈夫かも。
へえ、やっぱじゃあ、あれじゃん、年下女子とか5個下女子だもん。5個下女子が苦手ですって。
そうね。
めっちゃピンポイント。
わからないだね。何を話したら、まあ、何を話でも分からな い、面白いわ
、うん、ピンポイントすぎて面白い
えでも2個下も多分あの初対面とかだったらそうなるかも。
あ、なるほど、
ね、なんかある程度なんか趣味とかが分かってる子で、
うん、
とかだったら多分大丈夫なんで、うん、大丈夫になってきた最近。 うん、だからそんなにそこまで大きな差はないと思う、そう5個下と2個下。
なるほどね、
うん、
なんかのぞみこんなにもねコミュニケーション能力が高いのぞみが意外に苦手な層がいたっていう大発見マジで私そんなにあるかな、
なんかいる？で、ヒカルはなんか年下の、あ、まあどっちもいけそうだね、どっちも得意そう。
私ね基本的にね大丈夫かな。
え、その心持ちとしてはさ、なんか、
うん、
この子は年下だとかそもそもあんまり思ってないってこと？そうだから心意気を知りたい
心意気ね、
うん、
なんかでもやっぱりね、あのね日本人の年下とちょっと、うん、日本ちちょちしちょちょ、
うん、
あの年齢関係ない中で気づいた友情、何、気づいた年下との友情関係またちょっと違うんだけど、
はいはいはい、
なんか日本人同士のさ、やっぱ上下関係って日本人同士の友情関係ってやっぱりさそこに年齢が絡んでくるじゃない。
うん、
例えばさ年下の友達でもさ、なんか最初に年下っていうこうなんかこうイメージがあってで、
うん、
友情関係気づいていく気がするんだけど、
うん、
こっちはそのあまり年齢関係なく気づくから友情関係を、うん、だからちょっとその、うん、日本のとちょっと違うんだけど、
うん、
うん、なんか日本のなんか年下の、ね、子たちに対しての方がもうちょっと偉そうかな私
え、でもなんか今思った、なんかその年下とはみたいな、うん、なんていうのラベルみたいな、だ年下像みたいなのが私の中にあって、うん、なんかそれからはみ出されるのがすごい怖い。でも年上に関してはいろんなサンプルを見てきたからいろんな年上がいるっていうのが分かってるから怖くない。
それめっちゃグッドポイントだね。
うん、だつまり経験値が足りないんだと思う。サンプル数が足りない。
なるほどね。
うん、
あ、それは確かにあるかもね、
うん、そう、年上はね、そう、年上は昔からいろんな人に会ってきたし、やっぱどの会社に行っても基本的にと一番下みたいなとこが多かったから、で今の会社ももう最近だからそのちょっと下の子が入ってき始めたけど、本当にもう自分が年一番下みたいな立場が一番多かったんだよね。
うん、
ってなると、あ、年上の人ってこういう人もいるし、ああいう人もいるし、もちろんね、まあいろんな人がいるよねっていうのが分かってるのに、年下になるともう分かんなすぎて、だからあれだよね、なんかそのずっと女子校に通ってた人がなんかあの初めて男の人とちょっとちゃんと触れ合うとか、なんかそういう時の感覚でしょうかも。
確かにそうかもね、うん、なんかサンプル数を増やすってなると、うん、まあ、あの経験値だけじゃないですか。じゃあ
そうね、どうや
って
なんだ
なんだかのぞみに不得意なとこ、私はね、私が得意なところがあったと思ったら、なんだ、ただの経験値かい。
いっぱいあるやろそんなの。しかも経験値どうやって詰めやいいんだこれ。
え、あのいろんな人と付き合う、年下女子と。
そうね。え、でもさ、うん、そう考えて、でもさ部活とかさ女子バレーボール部だったんですけど、ずっと。
そうだよね、私もそれさっき考えてた。
でもね苦手ではあった、なんか苦手ではあったんだけど、でもなんかその、うん、先輩にやられてたようななんか厳しいことは絶対したくないっていう、同期もそうだった、私もそうだったから、うんうん、なんかそういうのもあってすごい仲良くしてたし、特定の子と特に仲良くなったとかも全然あったけどね、うん、あの頃あったけど、でもやっぱりその時もそのなんかどことなくなんか自分の中でなんかあの気まずい印象っていうのはずっとあった。
なるほどね、
なんか仲良くなりたいんだけどこれ以上仲良くなりたいって言っていいやみたいな言っていいのかしらみたいな
あ、
いや年下の仲いい子欲しいな。ちょっとなんかリスナーさんで25、6の方いらっしゃいませんかね。
あら、それで言うとさ、仲良く
しませんか、うん、
それで言うとあのこっちに来てその日本人の子で年下で 3,4 個下とか付き合い始めて、うん、結構意外にやっぱ面白いなと思ったりするね。
へえ、いいな、下の子とちょっと関わり合う時間を持とうかな。
じゃあちょっとのんちゃんリスナーさんにね、まだアラサーの域に達してないリスナーさんちょっと募集して、
そう25、うん、やっぱ20、まあ、23456だな、23456だな、うん、うん、今の枠に入るとしたら私の中で。
なるほどね、うん、あでも確かにさサンプル数を増やすってのは一番かもね。なんか
そう、え、そうね、そうね、なんかさ20、21とかさまだなんかお酒始めたてとかだったらさ、なんかまたなんかそのちょっとあうん年下やって思うけどさ、やっぱ22ぐらいからさなんかそうそう近しいけど年下みたいなのがあるからさ、
はいはい、
あ、ちょっと22、3、4、5、6 の、 あのリスナーさんいらっしゃったらちょっとお手紙いただけないですかね。
まあ、ちょっとあのまずはね、書面からのちょっと練習させてもらって、
うん、そうそうそうそう、うんね、そうそうそう、うん、まず私のこと怖がってないよみたいなところから教えてほしいです。怖がられるっていう怖さもあるかも。
あ、昔からそれは、うん、ありそうだね、うん、
そう、
恐れられるっていうね。
そうそうそう、恐れられることが多いですね、うんうん、なのでちょっとお便りいただけないかしら。
はい、じゃあお待ちしております。
はい、
こんなところで、は
い、いいですか。
はい、いいと思います
。ありがとうございました。
どうもどうもどうも。アラサー女子の人間観察。
はい、ではエンディングやっていきたいと思います。
はい、
お便り読ませていただきます。
はい
はい、ラジオネームビビビビットさん、のどさん、ひかるさん、こんばんは。ビビビビビビット、ちょっと多かった、
ちょっと P 多かった
です。ちょっと多かったかもしれない。いつも楽しく拝聴しております。先日ひかるさんの座骨神経痛のお話を聞き、私も、あ、やばい、読めない、水管板ヘルニアの経験があるので、うん、お便りさせていただきました。ごめんなさい、間違ってたらごめんなさい、はい、私も7年前に転勤で一人暮らしを始め、環境が大きく変わったタイミングで発症してしまいました。何もしなくても足が痛くて大変でしたが、デスクワークをするときはクッションを使用し、週1で整形外科のリハビリを受け、お風呂の後に足や股関節、腰回りのストレッチをして1年ぐらいかけて症状が改善されました。今はほとんど痛くないですが、大きく気圧が変わったり無理をすると痛くなったりします。ひかるさんもお大事にしてくださいとのことです。
やっぱりね、整体いいよね。なんかさ、ほんとさ、こっち来て思うのはさ、こう病院にパパッと行けないとこなんだよね。
うん、そう、え、整体とさ整形外科ってさ違うよね。整体ってさ、なんか民間のやつよね。
うん、あ、今の整形外科、整形外科、
整形外科のリハビリを受け、
あ、ちゃんとしたとこ行ったのか。
そうそうそう、ちゃんと理学療法士さんのいるとこだよね、整形外科。
じゃあ日本帰ったらやっぱ行ってみようかな。本当に困ってんだよね今。
いや、行った方がいいと思うよ
ね。ハワイで行こうかな。調べて、
うん、調べてみ、
うん、ラジオ終わった後ね、ちょっと今調べようと、
そうそう、今調べようとしてた今ね、ちょっと待って、はい。あとこれツイートなんですけど、はい、あやもさんがですね、フロスの奥歯に引っかかる問題めっちゃ共感。痛いけど虫歯になるのが怖いから我慢してゴシゴシという強者すぎませんが。
我慢してゴシゴシね。
いや、我慢してゴシゴシ怖いで。
ちょっと波形で関連のこと言っていい？
あ、どうぞどうぞ。
そうそう、あのさ、私、左奥下に詰め物をしてるんですよ。
左奥下、はい。
そうで、それがフロスしてたらね、なんか引っかかってなんか取れちゃうかもって思った。まだ取れてないんだけどね、
うん、
で詰め物がね、私の保険、うん、そう、私の保険、あの緊急の時以外は実品なのよ。
緊急の時ってむずいな。うん、
そうで、電話してこれ緊急って聞いたら、いや、それ緊急じゃないって言われて痛いって聞いたら、いや、痛くないって言ったら、じゃそれ緊急じゃないって言われて、じゃダメじゃんと思って。
え、待って、緊急の定義、待って、曖昧すぎじゃね。
うん、まあそうね、イマージェンシーって書いてあってます。イマージェンシーではないのか、まあ、ダメらしいのね。で、歯医者に電話して聞いたらさ、いくらぐらいかかんのって聞いたでしょ。初診でさ、100ドルって言われたのよ。
おお、
1万円ぐらい。
おお、
でプラスそっからいろいろしたらさ、多分さ、もう多分普通に多分500ドルぐらいいくんだよね、絶対。多分ね、わかんないけど。
いやね、その詰め物ごときじゃね。
でしょ、
うん、
でどうしようと思って、で、まあ、結果的に、ハワイの、ハワイ様様なんだけど、無料のところに行けるかもしれないって話でね。
うん、ああ。行けるといいね。
そう、行けるといいんだけど。でね、ちょっと話が戻っちゃう、
うん。
そう、それで、
うん、
詰め物が取れるかもって思って、ちょっと慌てたのよ、こっちも。
うん。
で、ここ大学の、ハワイ大学って結構その、広いから、
うん、
広いって敷地だけじゃなくて、いろんな分野があって、その中にこう、
はいはい、
メディカルスクールも入ってない、一応。
はいはいはい。
で、その中の歯科っていうの、
歯科、うん、
そうそうそう、がもうついててね。で、そこの医学生たちが提供し、うん、無料じゃない、25ドルで提供してくれるところがあって、
うん、
見てくれるって、歯のね、様子を。で、そこに電話して予約を取ったのよ、
うん、
そのまだ無料の治療が受けられるかもって分かってない時にね、
うんうんうんうん、
で、あ、じゃあここでとりあえず見てもらおうと、25ドルだったらまあいいやと思って、
うん、
でそしたらさ、予約一応取って、その次の日からもう全部なんかテキストで 歯の様子を写真撮って送ってくれとかさ。
へ
ぇ、今ね、のんちゃんにちょっと、あの、すいません、リスナーさん、なんか、このほんと、ネアみたいな話で。
うん。
ちょっと、あの、面白かったから、これさ、うん、まずなんか、アンケートで写真、あの、アンケート写真、アンケートで全部記入した後に、うん、ちょっと、じゃ写真も送ってくれって言われて、
うん。
で、こんな感じで送れって言われてさ、
うん、
これ、この写真が来たね、まず。
え、待って待って、それ。
歯の様子。
え、それ写真撮っていいやつ？
いや、よくないと思う、これは。他人の口の中だから。わかんないけど。
え、それさ、え、難しい。
うん、ね、なんで、こんな感じで写真撮るって言ったら、OK って。
なるほどね。
そう。
うん、いや、でも、あ、おー、いい、正しい、正しい。うん。
正しいでしょ？
うん、正しいよ。
送ったらさ、今度さ、
めっちゃテキストより上にあんねん。
そう、あの、歯磨き何使ってんのかとか、クロスの種類はとか、いろいろ聞かれて、で最後なんかスマイルの写真となんか全、うん、あの上の歯も 見える写真をくれとか言ってさ、なんかさ何枚自分の口の中の写真撮ってんだろうって思って、まあ、ということがありました
ね。ウケる。
そう。
え、いつ行くので？
で、これもそのすごい、でも丁寧にいろいろ聞いてくれてさ、
うん、
このね、その大学付属のところで、
うん、
なんだけど結局そのミロのところが行けそうだからちょっとねキャンセルさせてもらって本当に最後迷ったの。もうなんか本当に申し訳ないのと思ったんだけど、でもなんか25ドルかと思って、なんかここでまあね、うん、と思って、そうで、
ミロの方がいいわ、
うん、そう、あの、申し訳ない、ごめんなさいって言ったら返信来なかったっていうまあ怒ってんだろうなと思って、こんなに丁寧にさ、なんか写真とか分析しちゃったのにさ、なんだよこいつと思ったんだろうなって思ったけど、ごめんなさい。
まあまあまあまあまあまあまあ、
そうそうそう、
仕事のね、あの、経験の一環だったと思ってもらって、
そうだね、そうだここで写真させて、
写真撮ってないな、ね、この間のね、うん、この間のインスタの写真、ちょっとハワイアンにしたんだ。
見たい、見たい、見てないのかよって、
うん、そう、はい、見て、
え、かわいい、
かわいいっしょ、
うん、めっちゃかわいい、上が
ハワイなんだけど、実はこの反射してるっぽいのはかわいいなんですよ。
え、そんなことできんの？
かわいいでしょ。
かわいい。え、じゃあどうしようかな、次。あ、じゃあ、こちらにさせていただこうかな。
あ、スンス、スンスはスンス。
うん、ちょっとスンスね。スンス、さっき水あげたばっかり。
そう、私もね、ヒヤシンスやっとゲットしたんで、あの、植えたいなと思ったけど、ほんとはね、1ヶ月間冷蔵庫の中に入れるといいらしくって、今、だから冷やしてんですよね。
あ、じゃあちょっと冬を味わわせてから。
あ、そうそうそうそうそう。
なるほどね。
うん、だから年始からやるか、もう我慢せずに、もう来週ぐらいからやろうか迷ってんだけど。
なるほど。私のそのスンスはもう本当に、
はい、見てないくせに、聞いてないくせにちゃんとスンスと言うね。てかさ、この間そうそうそう、え、ヒヤシンスでしょって、いや、スンススンスっつって、ね、おもろかったわ。
これでも大丈夫、編集
ウケるな、ガチやん、
これ本当にヒヤシンスかな。
確かにそれね、風貌が、え、ちょっと待って、写真だけ先に撮らせてや。
ちょっと待って、でも先に気になっちゃった。なんだ、え、違ったらどうする？こんなスンス
ンスンスン。え、確かにね、ちょっとね、風貌はね、ちょっと怪しいよ。
ハワイアンスンスかな、じゃあ。
なんかすごいツルツルしとるもん。
違うかも。あ、ごめん、全然違った。
うそ！
もう全然違った。でもね、リリーって書いてある。あ、違う、アマリリスでした。
ああ、
ごめん。
いいよ。じゃあちょっとあの、なんかちょっと、うん、とりあえずスンス持ってや。もうスンスでいいわ。
こっちに。ああ、水がこぼれちゃった。
あ、ちょっと待って。はい、取りました。
うわー。水がこぼれちゃった。
まあ、冷やしんすじゃなかったところで、面白いですね。
もうほんと適当だよね、どうしようこの適当さ、なんかどうしたらいいんだろう、いいこの適当さ、
いいよ、死なないし、そんなの間違えても、
そうだね、死ななきゃなんだっていい、はい、
で、あとね、あの、ここではお伝えできないんですけれども、
はい、
秘密の交換日記というのがありましてですね、このお便りフォームの中に、あの、ラジオで紹介しないで ほしいけれども、あの、ただただ自分の中から吐き出したいなっていう言葉を送ってくれる方はここにっていう、そういう欄がありまして、そちらにね、はい、今回も送っていただいた方がいらっしゃいまして、また個別にお返事させていただこうと思ってるので、もしよければね、なんかすごい辛いことがあったとかあれば、あの、ぜひぜひご活用いただければ大変ありがたく思います。はい、で、なんだ、あと、あ、ポッドキャストアワード投票してくださった方、本当にありがとうございます。 まだまだ受付中でございます。大和田さんに入れようかなとか、コテナジオに入れようかなとか、ゆうとたわに入れようかなって思ってる方は、あのそちらは大変リスナーさんがたくさんいらっしゃいますので、ぜひともこちらに入れていただけると大変嬉しいです
Yes
はい、とあと何じゃ
何じゃ、
まあ、あとあポッドキャストのポッドキャストのお便り、お便りじゃない、評価、うん、もお待ちしておりますし、あのツイッターのねハッシュタグ女子館、こちらですね、もういつものごとくお待ちしておりますので、よろしければよろしくお願いいたします。すぐに見つけに行きます。
はい、
はい、
のんちゃんが
では、はい、あとインスタもね、インスタライブまたあんな感じでするので、ちょっとあの参戦してくれたら嬉しいなって、とあと年下の方は特に参戦してくれたら嬉しいです。
あ、そうだね、確かにインスタライブだったの、うん、なんかすごくないこの肉、ここ最近
肉っていうか
最近ちょっとね、忙しくてね、サーフィンに来てないんですよ。
あらら、
ちょっとこれちょっとなんか企業秘密
まあ、ほっぺたのところね、ムニってやってたっていうだけでございますので、かわいいかわいいかわいい、はい、
ありがとう。
では今日はこれで終わりにしたいと思います。皆さん本日もお聞きいただいてありがとうございます、はい、今日はねガレージバンドであのちゃんと収録してるので、もしかしたらまた音がいいはずでございます。
はい、
はい、ではそれでは来週はあのコラボ会になりますので、もしよくまたあの変わらずにお聞きいただけたら大変嬉しいです。
はい、
ちょっとまた明日収録するんでね、どうなるか分かんないんですけど、
うん、
はい、なので明日、私は明日じゃない、来週は大分に行きますので、皆さんそちらもよろしくね。あ、大分の方がいたらね、
それも大分からインスタライブしてみたら、
あ、そうですね、あ、はい、うん、ネット環境があれば、
うん、そうだね、
なんか、うん、持ってきますわ、はい、
うん、
はい、では以上でございますちょっと早疲れたわ、すげえ。ということで皆さん今日もありがとうございました。おやすみなさーい。
おやすみなさーい。